それでは拝読いたします。出エジプト記20章8節から11節。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。ここで安息日を覚えてと題しまして、近藤義也牧師による説教がございます。お願いいたします。
皆さんにとって過ぎた1週間はどのような1週間だったでしょうか。3月11日以降、直接被災地におられる方々のみならず、この岩手中が、あるいは東北中が、東日本中が、そして日本中がどこか普通ではない状態に置かれ続けているように思います。1週間の歩み、一週間の時間、それはいつもと同じ7日間でありながらも、その時間の流れが大きく異なっているように感じているのは私だけではないはずです。直接ですね、被災地に行かれている方々だけでなくとも、様々なところでその時間の流れが、感じ方がですね、違っている、異なってきているということを覚えておられるはずです。そのような中で迎えた日曜日、新年度の最初の礼拝の日でもある今日、私たちの前に置かれています聖書の言葉、10回の教えは、安息日を覚えて、これを聖なる日とせよというものです。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。この教え。私は連続してこう説教してきますので、その時々に合わせてあまりですね、こう、自分でこう聖書の箇所を選ぶということはしません。流れの中でですね、こう連続して選んでいきます。でもですね、本当に不思議なことにと言いますか、神様の特別なこう廃材の中で、この日曜日の礼拝ですとか、あるいは水曜日の祈祷会、そこで開かれる聖書の箇所が、その時々に応じてまさに、神様が開かせてくださった箇所であることをいつもですね、思わされています。日曜日の礼拝や水曜日の祈祷会だけでなく、日々開く聖書の箇所も同じことが言えるかもしれません。今日私たちはこの1年最初の年度最初の礼拝を迎えるにあたって、まず神様が開かせてくださったこの安息日を覚えて、それを聖なる日とせよ。この御言葉。やはりこの御言葉も、今日だからこそ、神様が与えてくださった御言葉であることを思うんです。安息日を覚えるということ。安息日を守るということ。礼拝を守るということ。安息日を守る、礼拝を守る、死守をする、死守する、厳守する。このような言葉も使われますけれども、残念ながら、時にこれは、礼拝を捧げるということ、これは信仰生活において、非常に重荷のように感じられてしまうこともあります。様々な戦いがあります。未信者のご家族がいる場合、この時間家を離れて、家族を離れて、ここにやってくる。それが非常に困難なこともあります。お仕事との関わりもあります。 礼拝を捧げるこの時間を確保するための戦いを続けているという方々がおられます。仕事との兼ね合いで礼拝の時間を確保するのが難しいという問題と直面する方があります。体調を崩したり別の用事が入ったり、さまざまな戦いがあることを覚えつつ、今日はなぜ神様がこの安息日を私たちに与えてくださったのか、備えてくださったのか、このことをお話しご一緒に学んでいきたいと思います。2つの点にまとめてお話をいたします。第1点目は安息日を覚えるということ。安息日を覚えての部分ですね。安息日を覚えるということ。そして第2点目は安息日を聖とするということ。安息日を聖とするということ。この2点に分けてお話をしていきたいと思います。まず第1点目は安息日を覚えるということですけれども、では安息日を覚えるというときに私たちは一体何を覚えるのでしょうか。この日が礼拝の日だ、そのように覚えるか、確かにそうなんですけれども、でもですね、その理由が、なぜ私たちが安息日を覚えるのか、その理由が11節に書かれていました。もう一度出エジプト記の20章の11節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記20章の11節、はい。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された、はい、ここにある説明非常に興味深いんです。安息日の起源は一体どこにあるのかというと、その起源は創世記の1章に遡るというんです。創世記の1章、あの天地創造の場面、神様は6日間一つ一つのものを創造されていきました。6日目のその創造のクライマックスは私たち人間でありました。そして次の7日目、神様はですね、7日間で天地を創造されたと言われていますけれども、正確に言うと6日間で天地を創造されて、最後の1日7日目は休まれた、この1日は決しておまけではないんです。6日間の創造とこの1日の休まれた、この休息の時、この7日間も7日目も含めて神様の創造は完成された、そのように聖書は告げるんです。これはですね、私たちが見逃しがちなんですけれども、非常に重要なことなんです。神様は6日間働かれました。天地創造の技を続けられました。そして7日目休まれたんです。同じくこの神の形として作られた私たち全員が休みを必要としている、このことを覚えたいと思うんです。皆さんもですね、非常に忙しい状況の中に置かれてやることがもう山のようにある、次から次へとある、なかなか休むことができない、満足に精神的にも身体的にも休みを取ることができない、そんな状態に置かれた経験があると思います。体が、そして心が休息を求めている、そんなことを経験するはずです。体も心も休息を求める、私たちはそのように作られているんです。神様の形として作られたという時に、私たちはそのように作られているんです。同時に神様はこの6日間の働き、そして7日目に休まれた、あるいは一日一日に、あの創造の技を見るときに、読みますときに、そこにリズムがあったことにも気づかされます。朝があり夕があった、そのことが繰り返されていきます。神様は秩序を持ってこの7日間を、神様の7日間を過ごされました。同じように私たちも際限なく自分自身を浪費させ続けるのではなく、 秩序ある生活を送るべき存在として作られている、このことをまず覚えたいと思うんです。そして興味深いのは、さらに興味深いのは10節です。この10節もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。8節9節9節では、6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならないと言われた後で、この10節です。では10節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記20章の10節、はい。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、はい。これもですね、さらっと読んでしまいがちな10節なんですけれども、非常に興味深いことを神様は伝えているんです。仕事をしてはならない、あなたは仕事をしてはならない、そのように命じられた後で、この棒線の後の部分です。この部分、あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も仕事をしてはならない、そのように命じているんです。すべての存在が家畜に至るまでこの日は休むこと、このことを求められているんです。ある組織をですね、考えてみたいと思うんです。それが職場であったり、他のですね、いろいろな組織がありますけれども、組織のことを考えてみますときに、もし組織のトップの人が休むことをしなければ、組織のトップがですね、リーダーがですね、全く休まない、そういう人であるならば、その下に仕える人たち、その下で働く人たちも皆休むことができない、気が引けてしまってですね、リーダーが頑張ってるんだから私たちも頑張んなきゃいけない、休むなんてとんでもない、そのような心情になってしまうと思うんです。その視点からいくならば、組織のトップではなく、この世界の支配者であられる神様がまず働かれ、そして休まれたということの意味は限りなく大きいと言えるんです。このイスラエル人に対して、主にはイスラエル人のその家長、家の長に対して、奴隷や奴隷たちや、また家畜を使うこの成人の男性たちに対して語られていたように思われる、この十戒の教え、この教えは、あなたが休むだけではない、あなたのもとにいるすべてのものが休みを必要としている、そのことを教えているんです。私たちはこの世界の創造者である、支配者であられる神様がまず休まれた、そのことを覚えつつ、私たちも安心して働き、そして安心して休んでよい。私たちが休息を取る中で、また新しい働きのための力が蓄えられていく、この繰り返しの中で、私たちは主の技をなすものとされていく、そのことを覚えたいと思うんです。日本人はですね、休むのが下手くそだということが言われます。確かにですね、キリスト教会の中にあっても、外国の宣教師の方々と話していますと、全然ですね、もう休み方の桁が違う、そんなことをですね、思わされることがあります。私はですね、そんなに自分自身がもう本当に休む間も惜しんで勤勉な存在だとは思わないんですけれども、でもですね、宣教師の方々のその姿を見るときに、私もやはり日本人で休むのが下手なんだなと、そのように思わされることがあります。私たちはこの休むということを通して、安心して休息を取ることを通して、主がこの世界を創造されたお方であり、私たちの創造者であり、今も御手のうちに収めてくださっていることを覚えるんです。思い出していただきたいと思います。出エジプト記の16章、そこに書かれていたのは、あの天から降るパン、マナの話でした。 6日間イスラエル人はマナを集め続けました。その日その日の分を集め続けました。6日目に命じられたのは2日分のマナを集めなさいということでした。そして迎えた7日目、マナは降らなかったんです。イスラエル人は金曜日の日没から土曜日の日没まで、この1日を安息日と定めました。彼らの安息日と定めました。この安息日の期間、夕暮れから次の夕暮れまで、彼らは一体何をしたのでしょうか。金曜日の夕暮れから土曜日の夕暮れまで、彼らは一体何をしたんでしょうか。ただ仕事をしないでポケッとしていたということではありません。家族で過ごしたんです。彼らは家族ごとに彼らは過ごしました。そして家族ごとに礼拝を捧げ、また共に集い礼拝を捧げました。家族で礼拝を捧げるその時、互いの存在を喜びとし、この家族の中心におられるのが主であることを覚えました。共に礼拝を捧げるその時、このイスラエルの真ん中におられるのが主であることを覚えたんです。礼拝を通してこの世界を創造された神を覚えました。それだけではありません。今日別の箇所をですね、もう一箇所だけ開いてみたいと思います。申命記、出エジプト記の次の次の次ですけれども、申命記の5章、この箇所を開いてみたいと思います。申命記の5章の15節、申命記の5章の15節、開けましたでしょうか。ではこの箇所をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。申命記5章15節、はい。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕とをもってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである、はい、彼らはこの安息日を守ることによって自分の創造主なる神様のことを覚えただけではありませんでした。その主がエジプトの地で奴隷であった自分たちを顧み、その苦しみの中で苦しみの中から救い出してくださった、このことを覚えたんです。旧約聖書の時代のみならず、新約聖書の時代、使徒の働き等に出てきます教会の姿を私たちは知ることができますけれども、新約聖書の時代、初代教会、最初の教会はいわゆるユダヤ人の伝統による金曜日から土曜日を安息日とするのではなくて、日曜日に礼拝をしました。あと3週間でイースターがやってきます。今年は4月の最後の週、最後の日曜日がイースターですけれども、イースターがやってきます。主イエス・キリストが復活したその日に、この日曜日に彼らは礼拝をしました。この日曜日にイエス様の十字架の死と復活を覚えて、自分たちがイエス様を知るまでは罪の奴隷であったことを、でもそこから主が力強い御手と伸ばされた腕を持って、伸べられた腕を持って尊い血によって、自分ではどうすることもできない、どうしても出口を見つけることができなかった、そのような暗闇の中から連れ出してくださった、主ご自身が自分たちを連れ出してくださった、自分を連れ出してくださった、そのことをこの日曜日に覚え続けたんです。私たちも古の2000年近く前の初代教会のクリスチャンたちと同じく過ごすこの日曜日、 同じように初代教会のクリスチャンたちもこの日曜日に礼拝をして過ごしていたんです。主の犠牲とまた救いと新しい命を覚えて共に集い、この日曜日を過ごしていたんです。私たちも同じように創造の主、そして救いの主を覚え、この主によって救い出され新しい命を与えられている自分であることを覚えるんです。記念とするという言葉が使われますけれども、私たちは日曜日のたびにこの主の救いを記念し続けます。あるいは今日は聖餐式が、主の晩餐が行われますけれども、これも主の技を記念して新しい契約のうちに入れられている私たちであることを覚えて記念して行います。新年度は40周年を迎えようとしていますけれども、私たち40周年のこの記念会を通しても記念の時を通しても、主の技を覚えて、主が成してくださった技、今も成し続けてくださっている技を覚える時として、この40周年の時を過ごしていきたいと思っています。安息日を覚えるということ、それは創造主であり、創造者であり、また私たちの救い主である神様を覚えるということ、そのことをまず私はしっかりと受け止めたいと思うんです。そして今日の第2番目の点、それは安息日を聖とするということ、安息日を聖とするということです。聖とするというのは清め分かつということです。取り分けるということ、この日を取り分けるということ、この時を取り分けるということ。私たちはですね、ほとんどがこの神様のことを知らない社会に生きていますから、そんな中に生きている私たちも普段は自分の時間を支配しているのは自分だと考えながら生きているんです。何をするかは自分で決めて、そして時間配分をして、あるいはですね、自分が決められるだけではなく、もう翻弄されるかのように一週間働いて働いて、そして過ごしてくる。一週間の計画を立て、一ヶ月の計画を立て、一年の計画を立てます。時間をどのように使うのか、あるいは時間に使われてしまうということもありますけれども、それでもこの時間ということを支配しているのは自分であると錯覚してしまうんです。でもそうではない。この時間、そのすべても主のご支配の中にある。このことを覚えたいと思います。安息日を、安息の時を取り分けるということ、これは主に対する信頼がなければできないことです。主に対する信頼がなければできないことです。やるべきことは際限なくある。気はせいてしまう。この時間も別の形で使えばもっと仕事がはかどるかもしれない。もっと人間関係を良くするために使えるかもしれない。そのように考えながら、時間だけではなく全てのことを支配しているのは自分であるかのようにすぐに錯覚してしまう。それが私たち人間ではないかと思うんです。そんな私たちに対して主は安息日を聖とするように、その時間を主のために取り分けるように、清め分かつようにと命じられるんです。たとえその時間通常の手の技を休んだとしても大丈夫。心配事を脇に置いたとしても大丈夫。すべては主のご支配の中にある。あなたが休んでいるその時にも主は決してまどろむことなくご自身の技を進めておられる。だから大丈夫。昨年1ヶ月間のサバティカル、安息休暇を与えられまして、教会を離れましたけれども、この教会を離れましたけれども、教えられた大きなこと、考えさせられた大きなこととしましては、振り返るときにですね、最初の2週間、大体ですね、最初の2週間は確かに体はこの場所から離れていましたけれども、意識はですね、なかなかこう離れることができなかったんですね。あのこと、このこと、どうなっているかなと、礼拝はどうかな、皆さんの様子はどうかなと、収容会はどうなっているのかな、いろいろとですね、こう考えてしまって、なかなかこう意識は離れることができませんでした。でも残りの2週間、与えられた1ヶ月のうちの残りの2週間でようやく 主に委ねることを学ばされたような気がします。そういう意味で安息休暇が2週間でなくてよかったなと思ったんですけれども、私たちがこの日曜日他のどんな時よりも特別な時間であると捉えて礼拝を捧げるということを考えてみたいと思うんです。使徒の働きの時代、今の時代と重なるかもしれません。私たちの今のですね、この日本の社会はますます日曜日が決して特別な時間ではなくなってきている、日ではなくなってきている、そんな社会となってきています。日曜日だけでなくですね、もう24時間のお店がどんどん増えてきて、そしてメリハリがない、何が特別かわからなくなってきてしまっている、そんな中でも今回の停電でお店がですね24時間ではなくなった、それもですね一つ何か考えさせられるような気がしました。当時の新約聖書の時代も決して日曜日が休みの文化ではなかったんです。社会ではなかったんです。仕事をしていました。ローマのその社会においても、ユダヤの社会においても日曜日は仕事の日だったんです。でもそんな中でクリスチャンたちは夜に集まってきたようです。いつものように仕事をしなくてはならない、その社会の中で仕事をしなくてはならないかもしれないけれども、彼らはこの日曜日という日を特別な日とやはり捉えながら神様に礼拝を捧げた。この一日を取り分けた。そんな記録を読むことができます。礼拝ということを考えるときに、礼拝そのものを伝道集会と捉えるスタイルの教会、礼拝もあります。礼拝そのものをですね伝道集会と捉えて、そして牧師が語る説教も絶えず、伝道用の説教、どこにその区切りをつけるかというのはまた難しい問題ですけれども、特別な形でですねそういう説教をする、あるいは歌う賛美などもそういう賛美を選んでいく、そういうスタイルの礼拝もあります。でも私は礼拝がいわゆる伝道の時ではないと考えているんです。これ語弊があるかもしれませんけれども、でも同時に私は未信者の方でキリスト教について信仰について知りたい、そのような方がいる場合にぜひ礼拝に集うようにと勧めるんです。ぜひ礼拝に集うようにと勧めるんです。個別の聖書の学びもしていきます。その中で理解が深められていきますけれども、信仰について知りたいならば聖書を学ぶだけではない、ぜひこの礼拝に集われるように、そのことを勧めるんです。なぜならばこの礼拝の時こそが主が明かしされる最大の時であることを確信しているからです。今日もこの場所にだいたい60名ぐらいでしょうか、60名ぐらいの方々が集まっていますけれども、他の何かにではありません。この時間他の何かにではなく、主を礼拝するということに時間と思いを捧げている。そして決してそれは動的ではないかもしれない。賛美を自分で捧げる、聖書を読む、声に出して読む、その時間は礼拝のこの1時間半の間の中で決して多くはないかもしれないけれども、この御言葉を聞く、御言葉を読む、それは情静静かな時間かもしれない。しかしその時間においても神様をそこに覚え、耳を傾け続けている、その姿こそが初めて来た方々にとっても、未信者の方々にとっても、確かにわからないことは多いかもしれない、でも自分の人生を、そして生涯を主のために性別した礼拝者たちの姿として、その信仰を最大限に証しをし、また礼拝を受けられる主を証しする時である、そのことを確信しているんです。主に信頼して委ねるということ、皆さんも今日集まっておられますけれども、教会に集まる人々の中でも、最もですね、日曜日に仕事をしている職業の一つは何だと皆さん思われるでしょうか。それは間違いなく牧師なんです。仕事をしてはならないと書かれていますけれども、 私にとってはですね、私をはじめとする牧師たちにとっては日曜日ですね、1週間の中で最もある意味仕事をする時、日ということができます。朝の礼拝があり、また午前の礼拝、あるいは今日のような夕拝がある時もあります。午後にはさまざまな会議があり、役員会をはじめとする会議に参加をします、出席をします。まさにある意味1週間の中で最も忙しい日ということができるんですけれども、でも朝から夕まで忙しく過ごし続け、まるで自分が牧師である自分がと、この一日のすべてを支配しているかのように錯覚をしてはならない、そのような錯覚を覚えてはならないということを、私自身も今日のこの御言葉、この教えから教えられているんです。もうすでに天に召された遠藤義信先生、この先生が教えてくださったこと、それは確かに牧師は準備をしてこのように講壇に立って皆さんに語るかもしれない、集まった方々に語るかもしれないけれども、同時にそれは自分で語りながらも御言葉に同時に聞くものとして、共に聞くものとして、その説教を通し、御言葉を通し、自分も含めたそこに集う礼拝者の中に、耳を傾ける礼拝者たちの中に、聖霊なる神様がどのように働いてくださるのかを楽しみにしながら毎週の講壇に立っている、そのようにですね語られていた、その言葉を非常に強く印象深く覚えています。自分がではない、そこに御霊が働かれている。皆さんお一人お一人のうちに御霊が働かれており、私自身のうちにも御霊が働かれている。その神様の働きが今も続けられている、そのような時間であることを覚えながら講壇に立つ、神様に委ねながら講壇に立つ、自分がではない、主が成してくださる技に信頼しながら、委ねながらこの安息日を過ごす、その点において牧師も確かに主の安息の中に入れられている、そのことを教えられています。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ、主に礼拝を捧げるその日を、その時を性別していくとき、私たちは知ることができるはずです。あなたのすべての営み、私たちのすべての営み、歩み、なす技のすべてが主のご支配の中にあるということ、あなたが行いによってではない、ただ主の憐れみと恵みによって生かされているということを知るはずです。先ほどもお話をしたように、今日は被災地にあっても各地の教会で礼拝が捧げられているはずです。被災地の支援を続けています。この教会でも礼拝が捧げられています。いろいろな支援の働きが進められています。なすべきこと、必要は際限なくあるように思われるんです。この日曜日にも飛んでいってその働きを続けたいという思いに私自身も駆られるんです。でもこの日曜日、被災地の教会にあってもすべての技が主の御手のうちにあり、ご支配の中にあることを、この性別された時、覚えることが求められているんです。先ほど1週間を振り返りました。静まって1週間を振り返る時を持ちましたけれども、あの和室に掲げられている言葉のように、礼拝は終わりであり始まりである、1週間の終わりであり1週間の始まりである、私たちはまた新しい1週間の歩みへと、この礼拝の時から、場所から、この日から使わされていきます。それぞれの生活の場所に、働きの場所へと使わされていきます。私たちが主のご支配の中にあることを覚え続けながら、委ねられた手の技を成していく、その時、今週もまた 主の技が私たちを通してなされていく、このことに期待していきたいと思います。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。すべてが主のご支配の中にあることを覚え、信頼しつつ、また主の御手によって使わされていきましょう。お祈りをいたしましょう。私たちの父なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちを礼拝のこの時に招いてくださり、神様の許しの中で賛美を捧げ、静まり祈り、御言葉に耳を傾け、礼拝をのみならず私たち自身を主の前にお捧げする、そのような時を備えてくださいましたことをありがとうございます。私たちに与えられた時間さえも、すべてが私たちの支配のうちにあるかのような錯覚を覚えて、神様を忘れ、創造主を忘れ、また救い主を忘れ、自分が自分がとそのように心を焦らせて歩み続けてしまう弱いものであることを覚えます。しかし主よ、あなたは御言葉によって私たちの思いを引き上げ、十字架によって私たちを救ってくださった、その事実をもって、変わることのないその事実をもって、私たちの思いを引き上げてくださり、主権者が一体どなたであるのかを教えてくださいますから、ありがとうございます。神様が私たちを愛し、今も支え、それだけではなく私たち自身をも性別し、ご自身の器として使わせてくださるお方であることを覚えます。家族の中にあり、友人の中にあり、職場の中にあり、赴くあらゆるところにあって、私たちが自分自身の歩みを性別したものとして、今週一週間もあなたがご自身の技を進めてくださいますように、そのことを切に願います。始まった新しい年度の歩み、そのすべてが主のご支配の中にあることを覚えながら、主と共にまた主のために歩み続けていくものとさせてください。私たちに休息することを教えてくださり、主を礼拝することを教えてくださいました。そのことに心から感謝しつつ、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。